みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、横浜市立大学附属病院総合診療科の太田光康先生に、薬に関する様々な誤解に答えますというテーマでお話を伺います。太田先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は風邪に対する抗菌薬の効果の誤解について伺いましたが、今日は咳と咳止めに関するお話から伺いたいと思います。先生、咳と咳止めってどんな誤解があるんでしょうか？
はい、咳は長く続きますと体力を消耗してとても辛いですし、周りの方にも嫌な思いをさせてしまうため、薬を使用してでもなんとか咳を止めたいと思うことでしょう、しかし2007年には子どもにおいて咳止めよりも蜂蜜の方が咳を止める効果が高いという研究結果が発表されました。最近大人でも同様の効果が報告されています。
そうなんですね。咳止めの薬を使わなくて済めばそれに越したことはありませんよね。
はい、日本では市販の風邪薬や咳止めに咳を起こさせる脳の作用をブロックするコデインという薬剤が含まれていますが、中毒による呼吸停止のリスクがあるため、アメリカでは子どもへの使用が禁止されました。
わかりました。次はどんなお薬に関する誤解でしょうか？
はい、私は胃が荒れやすいので胃の薬を一緒にくださいと希望される方がいらっしゃいますが、はい、今は胃が荒れることが証明されている薬は痛み止めぐらいです。
痛み止めには胃薬が必要ということですね。
はい、
先生、続いてはどんなお薬ですか？
はい、睡眠薬、睡眠導入剤に関するお話です。
はい、
寝つけなかったり眠りが浅かったりすると眠れるお薬を処方してくださいと言われることがあります。従来の睡眠薬は脳全体の興奮を抑える作用があるために、高齢者では転びやすくなる、認知機能が低下する、かえって日中だるくなるなどの副作用が知られています。
はい、
また実はうつ病や他の病気の合併する抑うつ状態の症状の一つであることもあって、単なる不眠ではないことがありますので、安易に睡眠薬を飲めばよいと、そういうものではありません。
先生、リスナーの皆さんに特に気をつけてほしいことがあるそうですね。
はい、お薬の内服を忘れてしまったとき、翌日に2日分まとめて内服してしまう方がいらっしゃいますが、これは絶対にやめてください。また今日は血圧が高いからと処方された薬を1錠余分に内服したり、ステロイド剤や免疫に関わる薬剤を勝手に中断したり、いつもより多めに内服したりすることも危険ですから、決して行わないようにしてください。お薬の効果や副作用を考えて飲み方が決まっていますので、必ず医師の指示を守りましょう。
わかりました。太田先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は横浜市立大学附属病院総合診療科の太田光康先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。